コモコパレード。
というわけで相変わらず大阪なんですけども、なんか映画とか見ないとなと思いつつ見てないんだけど、
なるほど、
サンドランドが爆死してるらしいじゃないですか。
まあね、鳥山明先生ご自身から皆さん見に来てねっていう声明が出てましたよね。
あ、見られてないから。
そうなんじゃないですか、おそらく。もうちょっとみんな映画館に足を運んでねみたいなコメントが自ら出てましたよ。
見ようとしたらもうなんか大きな今日限りですみたいな、東宝とかでも縮小しますみたいなのが出てたから、うん、まだ1週間でね、ああそうですかと思って。
そうですね、まあ、うん、
いや、つまんなくは絶対ないんだろうなと思うんだけど、
なんかね、見た人は面白いって言ってる人結構いると思うんですけどね。
いや、ただなんかなんとなくなんだけど、
はい、
意外性はゼロっぽいなっていう。
はい、
これが押井守監督やったら何しでかすか分かんないってとかあるじゃない。
なるほどね、ちょっと見とくかみたいな。
こう最近のアニメの良いとこでもあり悪いとこでもあるんだけどさ、
はい、
だからやっぱり原作に忠実だよねと、
うん、
だから呪術廻戦ゼロとかはさ、まあ遊んでる部分もちょっとしかないよね。
うんうんうんうん、
京都の活躍をちょっとだけ入れたりとか。
そうですね、
まだその時期にはまだあんまり登場してなかった人の活躍をちょっと見せるぐらいのことで、
うん、キラッとね出しとくみたいな。
あとはもう全部そのまんまだし、そのまんまが良しと言われてるしね。
うん、
だからまあそういうご時世なんだろうなと思うしさ。
そうですね、
やっぱハリウッドとかもさ、昔やっぱエイリアン3とか4とかさ、まあクレームも多かったけどさ、
うんうんうん、
なんかとんでもない2を超える何か変なことしてやろうみたいなさ、なんか、
うんうんうん、
心意気みたいなのがあったじゃん昔は。
はいはいはい、
でもそういうのなくてこう、うん、結構そのままの形で上回るような感じにするような、あの視聴者の期待を 100% 応えるようにしようねみたいな作品を作るようになったよねって思って。
そうですね、まああと、まあこれはあれなんですけど、特に集英社の作品のアニメ化に関して言うと、うん、集英社側がだいぶ作品にあの入り込んでくるようになったので、最近は、
うん、まあそれがいいことだと思うけどね。
はい、もちろんもちろん、それでクオリティアップにつながってヒットしてるっていうアニメ作品いっぱいあると思うんですけど、まあ入ってくるっていうことは、つまりそれだけ原作にどうしても忠実になるのかなって気がしますね。
うん、だからワンピースみたいにオリジナルのやつを原作者も絡めた上で作るとかだったらいいんだろうけどねとは思うけど、
うん、そうですね、はい、
ことサンドランドに至ってはまあ多分そのまんまだったろうなっていう。
まあそうですね、まあそのなんかラストのバトルだけ追加ですごい派手になったとかいうのだけふわっと聞きましたけど、まあ多分ほぼほぼそのまま描かれてると思います。
だからまあ正直な感想言うと、見たいネットフリックスぐらいでっていう感じなんだよな。
そうですね、これもう完全に Me Too。
これはいかなく
ちゃ、見たくないわけじゃないですね。あと鳥山さんの絵ってあの 3D のあの感じすごく合ってると思うんで、
うん、そう見たい
のよ。ドラゴンクエストのゲームのムービーもあんな感じですけど、すごく合ってるんで、いいなと思うんですけど、まあ映画館まで行くかっていうとなかなか厳しくなってしまうのが僕の正直なとこですね。
そうだね、やっぱり見たいがなんかいろんな障壁を越えてまで行くっていうのはやっぱりちょっと厳しかったね。
そうですね、だから鳥山さんがみんな見に来てねっていう形になったんでしょうけれど。
おお、でもまあ分かんないよ、北米とかで入るかもしれないよね。
ああ、そういうのはありそうですね、確かに、うん、やっぱ世界的にね、鳥山ファンって特にアメリカとかすごい数いますから、はい、
うん、でもまあでも そうだね、やっぱり言って鳥山明とかもうその30以前の人とかはもうあんまり30より若い人とかも全然あんまり怒らなかったりするからね
そうですね、そのドラゴンボールって名前は知ってるけど読んだことも知らないみたいな20代の漫画家とかもう死ぬほどあって、毎回僕は小さく傷ついてますから
傷つく子だね
自分。いや、まあまあ、そうだよな、今の子はそら知らないよなって思うってことですけどね、はい、
自分たちでもそうやったからな。
まあもちろん僕もそうです、そうです、そのなんかリングにかけろとか言われても、なんかみんな言ってるけど知らないなって思いながら先輩話聞いてましたから。
でもむしろ見てない方だったからな、北川君。別にタイムリーなやつも見てない方だったからな、
まあ、でもやっぱちょっと上のやつっていうのが特に見てないですよね。 まだタイムリーっていうとドラゴンボールとかは見てましたけど、うん、
なんかそこそこ見てない方だからそう言われたらやっぱ傷つくやろ
そうですね、だからすごくそのまあ、だから鳥山明っていうとやっぱおじさんおばさんのものになってきてますよね、正直日本が、
うん、だから別に今読んでも読みやすいんだけど、でもやっぱりまあ、うん、今の漫画ほどその精巧に作られてるわけでもなかったりはするからね、まあ、そこが面白いんだけどさ、はい、だから難しいよね、鳥山さん書いてないからさ、まあ、少なくともさ、うん、やっぱりジョジョとかはまあ読んでしょ、減ってはいるとはいえ連綿と続いてるからさなんかこう、
そうですね、う
ん、で 今アニメにされたからそこから食いついてとかそういう遡り系も結構あるんだけどっていうね。
ね、ジョジョに関しては3部4部5部あたりのアニメはいまだに今の高校生ぐらいのことを話せますからね、やっぱアニメの力ですよね。
ドラゴンボールはでも多分もう一回ぐらい完全リブートするんじゃないかなって気はするけど。
ああ、その、一巻というか、子供悟空のブルマとの出会いから一回やるってこと。まあまあ、やって一気しますけどね、本当に。
まあ、意外とその、ブルマのセクハラ問題とか、ちょっと直していかないといけないんだろうなと思うけど。
ああ、まあそうですね。でも確かに、もう僕も個人的にはやっぱり、その、単語文17巻、8巻あたりの、やっぱ、レッドリボン軍あたり、すごい好きなんで。
うん、
なんかあの辺ちゃんとやってくれたらいいのになとか思うぐらいなんで、なんかリブートしてほしいですよね。
ガンガン3話4話分ぐらいで一周で作っていくとガンガン進めるからいいと思うけどね。
うんうんうん、なんかどうしても Z 以降のね、そのベジータとか以降フリーザ以降の話をやりますよね。なんかリメイクっていうか新しくする子供悟空やってくれないなっていう密かに思ってますけど、
あのね、やっぱ子供悟空の頃書かないとピッコロとの関係性とかな、なんかあるからなかなかなんだよなけどまあ、うんうん、やっぱり悟空が大きくなった時のショックを今の子に分からせようなんてのは無理だね。
そうでもみんな今大人悟空がスーパーサイヤ人だとかね、そういう感じな変身するヒーローでしょって終わっちゃいますからね。
そうそうそう、なんかまああられちゃんがあってのだから鳥山明の主人公はすげえちっちゃかったんだよねちっちゃいのが強いのが面白いっていう逆漫画だったんだから、
うん、だってあのドラゴンボールの1話目のジャンプってまだ僕実家に置いてるんですけど、
うん、
あのギャグ界の天才ジャンプに帰還って書かれてますからね
まあそうだよね、
うん、だからやっぱりギャグ漫画の人が帰ってきたよって書かれ方なんですよね1話目は。
まあそうだよね、ただギャグがキレッキレな人っていう感じではないんだけどな。
まあそうですね、でもまあやっぱりあられちゃんっていうのはその楽しくてみんな一世風靡してるから、やっぱりそういう意味でってことなんでしょうかね。
なんかギャグ界でさキレてる人ってもうなんか心病んでる人っぽいじゃん、なんか
まあまあまあその稲中の人とかね、
相原さんとかさ
相原さんとかね、はいはい
みんなどこ行ったんだよ
ねえ
大丈夫か精神病院大丈夫か相原さん
相原さんもう怖いよ大丈夫なのか
いや読んでるけどね相原さんのうつ病になって漫画
描けないんだねえ村田さんに言われて見てこうおーおーってなりながら読みましたけど
延々自殺場所探す会とかえぐいけどね。
いやえぐいっすよね。
そうだね、まあまあそうだよね、まあギャグ漫画なんて、まあ、そもそもあんま読まないからな。
そうですね、今はもうあんま聞かなくなりましたね、昔ほど10代20代の方がギャグ漫画すごいハマって読んでるみたいな、すごいブームになってるみたいな、あんま聞かないかもな。
石井久一ってギャグ漫画だったんだけど、
石井、はいはい、
なんか4コマ漫画になった時点でギャグかっていう、ギャグっていうなんかこのものなのかっていうのあるよね。新聞連載の漫画がギャグなのかっていうね。
まあギャグって難しいですよね、そう考えると。
うん、なんかそう考えると本当にギャグ漫画かってなると、なんかまあ昔からいるけどなんかもうちょっとギリギリ感のあるやつになってくる気がするんだよ
そうですね、確かにそうだな。
江口さんとかもギャグだったけど、もうひばりくんの時にはもうちょっとこうちょっと違うじゃん、ギャグもあるけどっていう、なんか恋愛だったり。
そうですよね、もうギャグだけの人ではなくなっていってますよね。
やっぱ絵を見せるとかね。
うんうんうんうん、
そうそう、だから鳥山明と江口さんはやっぱり絵が魅力的すぎるから、なんかうん、そっちの方がやっぱりね、
まあ語られちゃいますよね、ギャグのあの凄さとか面白さっていうよりかは絵の人っていう感じで語られがちですよね。
そう、そういう意味では鳥山さんのあのドクタースランプの扉絵は未だにあれが描けるイラストレーター まずいないけどね。
うんうん、
ベランボーにうまいけどなな
んかあの本当リアリティとディフォルメとどっちもうまいものがミックスされててすごいですよね、本当に今見ても。で
毎回ちょっといい描き方変えてんだよね、あれ多分趣味でやってんだよね。
ね、あそこ遊んでますよね、ちょっとこう点描っぽくしたりの回があったりとか、なんかあの掛け紙だけで描いたりとか、いろいろ遊んでますよね。
そうそうそう、だからドラゴンボールの時もその余裕がない感じになってるけどさ。
そうですね、もう絵を描くっていうよりかはもうその勢いで描いていってますよね。
イラストレーターとしてはドラゴンボールの中盤ぐらいの扉はもう至高って感じなんで、至高というかもうなんか、うん、単純にイラストレーターとしてももうぶっちぎりだけどなって思うけどね。
そうね、ドラゴンボールのやっぱ原画展とかで生原稿見たんですけど、線が思ったよりむちゃくちゃ細いんですよね、鳥山さんってね、うん、すごい繊細な細いなんかかすれた線いっぱい重ねててびっくりしましたね。なんか
あれ G ペンでやってんだからね。
いやちょっとやばいレベルですよね、本当にその才能と技術が。
そうだね、アナログであれだもんなそうだね、やばいね。
ね、なんていうかまあ本当に、
うん、だから別に全然鳥山さんは古くなったとは思わないけど、まあしょうがないよね、それ新しいの読むもんみんな。
まあそうですね、 それは本当そうなんですよね、うん、
どの出版も社も新しいやつ押すしね
そうですね。
そう、でもサンドランドはゲームとかいろいろメディアミックスしようみたいな考えなんだよね。
そうですね、そういうことみたいですよね。
でバンダイだもんね、
なんか、うん、なんでまあプレイステーションとか Xbox とかで出そうってことですよね、
まあ、つまらなくはないだろうけど大して面白くもないゲームなんだろうよう
ん、まあまあまあそうですね、まあ、あれなんだね、バンダムが出してるドラゴンボールだと、まあ、鳥山さんねはあれであのポリゴンで動かすのいいんだけど見てて気持ちいいんだけど、ゲームとしてやりごたえがあるかって言ってやっぱなかなかそういうの作らないので、まあ、サンドランドもそういうものになっちゃうんじゃないかなという。
まあ難しいと思うよ、空中戦の感じとか。
そうですね、難しいと思いますね。
じゃあ本気でどこまで作るかみたいなのがあるじゃん、カプコンが本気でやるのかとかさ、あんな半剣物の、うん、カプコンなんかは歴史に残るようなジョジョゲー作ったけどさ、今やれないじゃん
そうですね、
プレイステーション1でしかやれないわけでしょ。
うんうん、
なんか一生懸命やっても版権問題で保護にされるからなみたいなところもあるよね。
あ、まあそうですね、だからまあ金と時間をかけてもそういうことがあるって考えなきゃいけないと思ってやっぱ躊躇しちゃいますよね。
だからやっぱりまあバンダイ以外、バンダイがどれぐらいジャンプとあれなのか分かんないけど、予想がなかなかやりづらいんじゃない？
そうかもしれないですね。あと、まあ、あと、やっぱドラゴンボールとかトレマキラとタッグ組んだゲーム出せば、世界的にそれなりの数字は見込めるっていうのもあるでしょうしね。
うん。でも、ナムコが、ドラゴンボールのゲーム全力で作りますって、なかなか思わないっていうか、いい、うんって思うと思うよ。
そうですね。そうですね。
そうそうそう。まあ、それなら自分たちのキャラクターを作ってた方がいいんじゃないだろうかとか
ね。いいと思う。いや、ほんとそうだと思う。それはもう、どこのゲーム会社もそうですけど、そうなっちゃいますよね。
そうだよ、ね。なんかやっぱり SNK だって、なんか、集落したけど、まあ言ってそれ食ってるからね。
うんうんうん。
あそこなんて、ほんとキャラだけで食ってるような感じだよね。
そうですね。ほんとそんな感じしますよね。
うん。そうそう。まあ言ってて、なんか、ストリートファイターだってキャラで食ってる部分はあるもんね。
うん、そうですね。ゲームシステム的には同じようなものいっぱい出てもやっぱりキャラ人気で、
うん、
うん、一人勝ちを取ってってるって感じはしますよね。
そうだよね。でもやっぱりストリートファイター6は全キャラ新キャラですって言われたらなんかやっぱこうテンション下がるもんな。なんか、
うん、
やっぱ 5の追加キャラもさ、やっぱなんかこうなんか薄くでも過去に出た人をリメイクされた方が盛り上がるとこあるもんね。不思議なもん、
うん、やっぱりね、ストリートファイター6本当またね、中学生高校生今やり始めてますけど、ザンギ使ってますとかブランカ使ってますって言うとなんかちょっと、うん、仲良くなれるなって思いますもん、ね。まあ、ザンギで吸い込んだ時気持ちいいですって言われるとなんか吸い込んだ時気持ちいいって分かるのかい君みたいになるんで。
そうなんだ、ザンギなんだ。まあ、
やっぱりだから共通言語としてね、ストリートファイターの龍拳、チュンリーね、その辺のキャラはやっぱ必須なんだなって感じますよね。
そろそろ四天王も出てくるのかな。
ねえ、ぼちぼち出るんじゃないでしょうか。まあリリースからちょっと立ち始めましたし。
いや、そう、なんか次のやつは出ないんだよ。次のやつは豪気とかなんかあの中東っぽいやつあんまいらないやつ。
そうなんですね。次出ないんだ、
う
ん。
次出ない。
あ、そうなんだ。
その次ぐらいじゃない？あの。
なるほどなるほど。まず取ってや
る。まあだからいつもブランカを取っといたけど今回は取ってあるんじゃない？
そうですよね。今回はブランカ出てますもんね最初から。
今回はだから最初のやつ全員出したね。最初の、はい、あのストリートファイター2のメンツは全員出したね。四天王を除いて。
初代のね、
そうそうそう、
使えるから全部出して。
なぜかブランカが後半まで取っとかれて、さくらと一緒にリリースってパターンが続いたんだけど、
なんだったんですよね、ブランカの出し惜しみか、よくわかんない
よ、ね。俺、ブランカ使ってるから、なんか、寂しいものあったけどね。
はい、あ、そうか、次はあれだ、ラシードが出るのか。
そうそう、だからね、まあ、どうでもいいわ、ラシードどうでもいいわ、
確かにな、パルクール使い、ラシード。どうでもいいね。
まあ、さくらあたりは出るだろうしね、当然ね。
はいはいはい。
そこら辺の人気キャラ、いぶきとか、そこら辺も全部出してくるわ、出してくるんだろうけど。
はいはいはい。
まあ、まあ、ね、まあやりませんけどね。あ、でも昨日ね、夢でね、ストリートで、プレイステーション、なんだっけ、今一番正しいの、5か。5を買った夢を見たけどね。
じゃあもしかしたら近々ふと買う時が来るんじゃないですか。ちょっと時間空いてヨドバシ行っちゃってとか。
買ってもいいよな。昔と違ってネットにつなげるのとは簡単。 Wi-Fi とかでいいの？線につない
だらいいんじゃないですか。まあ僕は Wi-Fi じゃなくてぶっ刺してますけど、多分 Wi-Fi でいいと思いますよ。
あの重たいゲームじゃなければ。
うんうん、全然動くと思いますよね。
まあなんかぼんやりとあのワンダじゃねえや、トリコとか、
トリコ、
うん、うんうん、なんかそのプレイステーション4の取りこぼしたゲームとかをチコチコやっていったら人生終われるんじゃないかってくらいあるけどよ。だからそんなにやってる時間もねえってところがまああれなんだけど、
ブラスもだって YouTube でもクーラーない部屋で YouTube 撮って鼻血出すほどの過酷さなんだけど、ゲームやれなそうですよね、本当に。でも、この間ラジオで言ってた、あれは相変わらずやってるんですか？あの、ソリティバ。
ソリティバはね、よくない。もう、目が 目がおかしくなる。
いや、やりすぎないの。
もうダメだ、新幹線の間ずっとやってたらもう目が痛くなった。まあ、あれはいかん。
なんでしょうね。まあ、仕事に向いてるときはいいんですけど、村田さんがその、なんか頑張るというか、こだわる欲がゲームに向いたときは、失明しかねないですよね。
いやでもまあ、なんだろうね、やってるよ。もうだもう
別
になんか対戦っていうモードがあってまだ触ってないんだけど、多分何ができるか分かんないけど。
じゃあ今は一人用みたいなストーリーモードみたいなのをやってるんですか。
そうだね、馬育てていくモードだね。
なるほどなるほど。
でまあなんかそうだね、なんかまあ意外と敷居は下がってるよ。一応イージーモードみたいなのもできたりしてるし。
ああいうねやつをやられてて、
まあ、別にイージーモードは使ってないけど、
はいはい、
そうそうそう、やっぱりね、やっぱりこうギャンブル的な感じがあってね、本当に積み重ねてきたものがね、ハイパイ次第でボロボロになるってことがあるのよ本当に。
ああ、まあね、ギャンブルってそういうもんですからね。
うん、だから本当にね、
怖いゲームですね。
とんでもないハイパイが来る時があって、だ全然取れない時があるわけ。
はいはいはい、はい、
全然取れないで一発でダウンアウトになっちゃうね本当に。それまでどんだけ頑張ってきても、
どんだけ育ててどんだけ朝食でもやっぱカードによって左右される。
そうそう、そのゲームはね、その回はね、
この回はもうどうしようも
ない、どうしようもなくなる時があるんだよ、ね、うん、ね、勘弁してくれよっていうのはある
ね、まあまあそこがカードゲームっぽさがのあるんですね。その実力とか技術だけではどうしようもないとか出てくるんですね。
そうそう、だから上海みたいに絶対取れるっていう前提とかではないわけ。
はいはいはい、
うん、むしろカード次第ではレベル3までなんだけど、レベル1レベル2レベル3のレベル2でも並び次第では全部取り切れない時があるのよ。
ああなるほど、そうそうそう、もう手詰まりが確定している時が来るんだ。
そうそう、で難しくてね、でこう
難しそう、
スピードとスタミナっていう単純にこのフィジカルの強さをこう馬として育てていくと当然強くはなるんだけど、
うんうん、
その特性というかそのスキルみたいなのもあって、
はい、
そのまあこうカードを引きやすくなるというか、そのまあちょっとチートなことができるわけだね、ノート
なの。ああ、なるほど、そのカードのゲーム内のスキルってことだ。
そう、カードが時間が伸びたりとか。
はいはいはい、ちょっと有利になるスキルを持つんだ、そうそうそう、馬ごとに特性があるんだ。
だからやっぱりフィジカルも強く特性も素晴らしいのを育てたいわけですよ、うん、基本的にはね。
なまあまあそうですよね、もちろん、
うん、まあ、それがなかなかそううまいことはいかないっていうやつだし、あとどれだけ育てても別に4年経てば終わりっていう、4回りしたら、
あ、そうか、その競走馬としての寿命を終えちゃうんだ。
そうそうそう、
なるほど、あ、 よくできてるな。
小馬になった後3回負けたら終わりなんだけど、だから 3歳以降3回負けたら終わりなんだけど、だからすげえ強い馬作って負けずにガンガンいけても、なんかまあやっぱりその10年も20年もやれるわけじゃない。だからなんか5歳から 6歳に、まだ6歳行ったの見たことないから、多分5歳の途中ぐらいで終わるようになっちゃってるわけ、
うん、それってなんかこう並行して何個かの馬を育ててるんですか。
いや育てないよ。
あ、1頭育てて次1頭行ってってことだった。
だからその間にペアリングして子供を作
って、子供産んどいてってことだった。
そうそうそう、ただ子供が育てないと何を引き継いでるかわからないのよ。
ああなるほど、
うん、
どこがその遺伝子として残ったかっていうか手に入ったかわかんないんだ。
そう、ただ普通の進化論とは違って、実績を残したら子供は強くなるっていうのがある。
ああなるほどなるほど、
だから単純なその、そう、進化論とは違うのよ。G1
を活躍した馬だと、活躍した馬のデータの何かが引き継がれるん
だ。そうそう、だから体力が、いや、スタミナみたいなのは、スタミナとかスピードとかは、活躍したら子供が伸びるんで、基本的には活躍させた子供の子供を作っていくのが基本なんだけど、
うんうんうん、
ただ、 血が濃くなると非常にこう暴走しやすくなっちゃうわけ。
ああそういう問題が出てくるんだ。へえ。
そうだからすごい馬同士でやってるけど、これはこれとこれはだからお母さんも同じ、あお母さんとおばあちゃんが一緒になっちゃうから年は取らないからね、あの馬たちは、
うんうん、
その種としても、うん、両方使えるんだけど母親父親として、ただ、うんうん、あんまりやりすぎるとその血が濃くなっちゃって暴走しちゃうからちょっとねとかそういうことを考えながらこうやっていかなきゃいけない。
ああ結構あれですね、細かいですね、よくできてるんですね。
そうそう、だからなんかずっとやってるととんでもないのができるって感じでもないんだよな。
なるほど。
ですげえのができて、すげえこれだこの馬だったら勝てるみたいな大会に出た時にすげえハイパイでだんだんと暴走してるってこともあるわけだよね。
なるほどな。なかなか残酷なゲームだな、聞いてると。
そうそうそう、もうだからね、そこら辺のまあ面白いけど、まあ、まあまあでも世間の人はそんなみんな知ってるようなゲームでは全然ないけどね。
そうですね、
うん、世間の人は大体ウマ娘やるだろう。
そうですね、
俺は女の子がどうのこうのってあんまりやりたくないからさ、うん、
ああはいはいはい、
なんか神様が銃撃つゲームとかもなんかみんなやってるみたいだけど、あんまりやりたいとは思わないけど。
ああそうですね、はい。
あれ北上くん好きそうじゃん、なんか女の人後ろから見るの好きなんでしょ。
後ろから見るのは好きですけど、でもまあ今はもう FPS とかしかやってないですね。
なんかあるよね、女神様が銃撃つゲーム。
ありますね、はいはいはい、あります。
ニケとかがね。
はい、今度ニアオートマタとコラボするのかな、なんか。
ああ、そうなんだ。
はい、やってます
ね。ニアオートマタもなんか途中でやめちゃったな、なんかスイッチで出たからやり始めたんだけど。
ああ、なるほど。
やってもいいんだけど。
ね、世界的に人気ですもんね。
ちょっと、スイッチの画面でやるのにはちっちゃすぎたから、ちょっと今、なんか、中ぐらいの大きさのモニターがあったから、やるならもう一回最初からそれでやろうかな。
ああ確かにちょっとあれはグラフィック見たいから大きい方がいいかも、分かりづらいかも。
単純にちょっと難しかった俺
なんで。ああなるほどね、
アクションゲームそんなに得意じゃないからな。
はい、
あとまあ
落ちゲーそんな得意なのにね、アクションあんまりグラフィック得意じゃないって言います
ね。そうだね、落ちゲーとかはなんか得意というよりかはあれだよな、うん、なんかこうもうそういうプレイしてるみたいな感覚をなくしてからみたいなとこがあるよね。でもそういうことができるんでしょ、すげえゲームの上手い人はね。
まあそうですね、その最初はこうしなきゃああしなきゃとか思ってますけど、もうその思考がなくなってきますよね、敵とぶつかった時の。
そうそうそう、反射で動くようになっていくっていうね。
うん、もう読み合いだけになっていくんで、そのああ このボタン押さなきゃとかこうしなきゃと思ってるじゃまだ慣れてない段階なので。
そうだからそうなれないんだよな。だからまあそこなれるまでやってないとも言えるけど、
まあそうですね、まあハマってやったら村田さんは多分なるタイプな気はしますけどね、他の聞いてると。
まあまあテトリスとかはこう
そう、もう神様に会いに行く感じになってますよね。
自分との戦いだよね。
ね、自分の中にいるテトリスの神様にタッチする作業ですよね。
そうだね、だからずっと99のやつやってたから、あの単発でやれるやつも買ったのよ。
一
人で遊べるテトリスゲームやったのね。
だ
からね、1プレイで最後までいっちゃって
初見プレイでクリアしたってことですか。
そうだね、
すげえ。
っていうか一回も死んでないね。
すげえ
クリアしちゃうんだよね。
すごいな、そんなことある。ちょっとすごいレベルですよね、ほんと。
いやまあテトリスは本当に上手い人いっぱいいるだろうから、そんなあんまり言い過ぎるとよくないけど、うん、そうだね。
まあまあまあ、でもすごいレベルだと思います。なんかたまにね、アナウンサーとかなんかそのテレビ出てる人が実はこのゲームむっちゃうまいみたいなのありますけど、ああいうレベルではあります。
あ、そのレベルで、宇多田ヒカルがテトリスうまいぐらいのレベルではあると。
うまいとかね、なんかアナウンサーの人が実は FPS うまいとかあるけど、実は村田のテトリスうまいって言えるレベルではありますよね、聞いてると。
そうだね。ただこれが別にゲーセンのテトリスとか違う環境でやると難しいのがテトリスの難しいところなんだけどね。ルールとかが微妙に
違う。コントローラー違うととかね。
そうそうそう。まあもちろん初心者よりはうまいけど、やっぱり、そうそうそう。やっぱりこう、あれだね。
まあまあわかります。僕も、なんか地元のゲーセンならうまくいっても、違うゲーセンのギャラリーがいるとこだとちょっとうまくいかないとかありますから、そういうことでしょうね、こう。
そう、リラックスとかね。だからやっぱり、大会に出てる人とかはあの環境で戦ってんだからすげえと思うよね。
いやすごい、あの集中力が本当すごいと思います。
すげえ。まあいいや、30分経った。終わろう。